次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に、星田浩司茨城自民党、遠藤誠県民フォーラム、石塚隼人茨城自民党、飯田俊夫自民県政クラブ、山野井博茨城自民党、長谷川茂之茨城自民党、江尻かな日本共産党、沼田和俊茨城自民党、八島勲公明党、下地健次郎茨城自民党、戸塚清無所属、萩原勇茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の星田浩司議員が質問を行いました。より配慮の必要な特別支援学校の児童生徒や小学校低学年の児童の保護者で休みが取りにくい保護者への対応などが大きな課題となっている。県の対応は、との質問に対し、教育長は、児童生徒の健康面及び安全面に配慮することを最優先に対応している。保護者が仕事を休めない場合に課題となる子どもの預け先の確保、長期休業中における子どもの生活面や学習面などに対する不安が解消されるよう、市町村とも連携して対応を進めていく、と答えました。他に、がん患者支援、国土強靭化地域計画の策定なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。自然災害大規模化を通して、各人が気候変動を感じ始めた今、県はどのように気候変動を認識し、気候非常事態宣言の発出を考え、地球温暖化対策を推進するのか、との質問に対し、知事は、社会全体で地球温暖化への危機感が高まっていると認識している。危機意識共有のため、宣言の発出も一方法であるが、合わせて実効性ある施策提示も必要である。まずは、国などの動向を注視し、二酸化炭素排出削減目標の見直しなどの検討を行っていく、と答えました。他に、地区防災計画策定への支援、交通弱者対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。今年4月より、新たに坂東清風高校が誕生する。同校の成功に向け、地域や坂東市とも知恵を出し合い、その声を学校運営に生かし、私立高校や中高一貫教育校以上に選ばれる学校づくりを進めてもらいたいが、今後の取り組みは、との質問に対し、教育長は、総合学科と農業に関する学科を持つ強みを生かし、学校独自の商品プロデュースに取り組む。この体験を通し、課題を見つけ対応する能力を育むとともに、生きる力や人間力も養っていく、と答えました。他に、地下鉄8号線の県内延伸に向けた地域づくり、偽電話詐欺対策なども質問しました。次に、自民県政クラブの飯田俊夫議員が質問を行いました。現在、圏央道周辺地域は企業立地のニーズが高く、開発には県の後押しが不可欠である。未来産業基盤強化プロジェクトに期待しているが、当地域の企業誘致を具体的にどう支援していくのか、との質問に対し、知事は、本プロジェクトにより、市町村の開発にかかる事業主体や事業手法、各種許認可などへのきめ細かな助言や国との調整などを、部局横断的な体制で全面的に支援しながら、 立地ニーズが高い地域の産業用地開発を促進していく、と答えました。他に、併設型中高一貫教育校の現状とその目指すところ、信号機の設置整備なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博史議員が質問を行いました。条件が良い畑にもかかわらず、放置され農地が十分に活用されていない地区もある。高い収益を期待できる品目の導入を一層推進していくべきではないか、との質問に対し、農林水産部長は、近年の需要見込みと周年出荷による安定収益などにより、甘蔗の生産拡大に取り組むこととし、茨城甘蔗トップランナー産地拡大事業を創設した。来年度は一層の生産拡大に取り組むとともに、甘蔗に続く重点品目を検討していく、と答えました。他に、障害者支援、港湾の利活用推進に係る防災減災対応なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。アクアワールドのさらなる魅力向上を図るため、どのような思いでジンベエザメの導入を決めたのか、また今後渋滞対策にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、サメの飼育種類数日本一という強みを強化するため、ジンベエザメの展示を決定した。渋滞対策として駐車場の確保や交通対策を進める。また、広域的な道路ネットワークの強化や公共交通サービスの充実について関係者が一体となって検討していく、と答えました。他に、施設園芸農家の支援、キャリア教育の推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。乳幼児2人の死亡事故が起きた水戸市内の認可外保育施設は、県が立ち入り調査をしていたが、国の基準を満たしていなかった。県は死亡事故の事実や施設の基準違反をなぜ公表しなかったのか、再発防止策を行う考えはあるのか、との質問に対し、知事は、今後は、重大事故の再発防止のための事後的検証委員会からの提言を踏まえ、原則として事故の概要や立ち入り調査結果を公表していく。また、巡回指導を拡充するなど、指導監督を徹底していく、と答えました。他に、感染症対策、特別支援学校の環境整備なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。生徒の多様性を踏まえ、個々の実情に対応した校則や、生徒の健全な育成と発達に資する校則が必要だと考えるが、県立高校の校則の見直しをどう推進するのか、との質問に対し、教育長は、学校を取り巻く環境は毎年変化しており、校則も生徒や保護者の価値観の多様化に応じた見直しが必要と考える。各県立高校には、生徒総会や PTA 総会などの機会に生徒や保護者の意見を聞くなどし、今夏をめどに校則の見直しを図るよう指導する、と答えました。他に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、つくばヘリポートの今後のあり方なども質問しました。次に、公明党の八島勲議員が質問を行いました。都道府県で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入した本県の市町村避難所運営マニュアル基本モデルには、性的マイノリティへの配慮を明示すべき、所見は、との質問に対し、 防災危機管理部長は、SDGs の視点からは、性的マイノリティを含むすべての避難者が、ストレスなく避難所生活を過ごせる環境整備は大変重要である。市町村の意見を踏まえ、早急にモデル改定を行う予定であり、性的マイノリティの位置づけを積極的に検討していく、と答えました。性的マイノリティとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルやトランスジェンダーなど、性自認が生まれた時の身体的な性別と異なっていたり、性的指向が異性愛ではない人々のことです。他に、県民所得と県内総生産の向上、茨城創生 SDGs の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。東海第二原子力発電所の最終判断には、市長と議会が建設的な議論を重ねるべき。住民投票は必要性を含め十分に検討し、もし行うなら十分な情報提供を。原子力行政についての知事の姿勢は、との質問に対し、知事は、再稼働については、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組むとともに、今後、新たな広報誌の発行や説明の場を設けるなど、県民に情報提供した上で、適切な時期に市町村や県議会の意見、県民の意見を聞き、判断したい、と答えました。他に、地域の建設業者を育む土木行政のあり方、地域と連携した高校づくりなども質問しました。次に、無所属の戸塚清議員が質問を行いました。筑波霞ヶ浦林林ロードと筑波山地域ジオパークという本県の誇る地域資源の連携を進めていくことは、地域全体、県全体の魅力の向上に寄与すると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、ジオパークの活動に林林ロードの取り組みを活用することは、双方の取り組みの活性化につながるものと考えており、より広範なエリアのジオサイトをめぐるサイクリングルート設計などを関係市町村に働きかけていく、と答えました。ジオサイトとは、ジオパーク、地質や地形を見どころとする自然公園の見どころとなる場所のことです。他に、急性期を脱した患者の円滑な受け入れ、運転免許を返納しやすい環境づくりなども質問しました。最後に、茨城自民党の萩原勇議員が質問を行いました。豊かな自然環境があり、東京に近い本県は、国際的なアウトドアスポーツイベントの開催など、アウトドアスポーツツーリズムを推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、国際的なアウトドアスポーツイベントの招致には、丁寧なニーズ調査やターゲットに応じた受け入れ体制の整備などが必要となる。まずは、様々な事例の情報収集や効果検証を行うとともに、市町村などの意見も伺いながら推進方策を検討していきたい、と答えました。他に、AED 心肺蘇生法の普及促進、トネニュータウン周辺の冠水対策なども質問しました。